おはようございます。
オカリナ演奏者カッキーでございます。本日も皆様と共に御言葉を味わっていきたいと思います。本日の聖書箇所は旧約聖書アモス書5章16節から27節、こちらからですね、主はあなたを用いられると題しまして、皆様と共に御言葉を味わっていきたいと思います。
アモス書5章16節から27節。ああ、主の日を待ち望む者、主の日はあなた方にとって一体何になる。それは闇であって光ではない。人が獅子の前を逃げても熊が彼に会い、家に入って手を壁につけると蛇が彼に噛みつくようなものである。私はあなた方の祭りを憎み退ける。あなた方の清めの集会の時の香りも私は嗅ぎたくない。たとえあなた方が全焼の生贄や穀物の捧げ物を私に捧げても、私はこれらを喜ばない。あなた方の肥えた家畜の和解の生贄にも目もくれない。あなた方の歌の騒ぎを私から遠ざけよ。私はあなた方の琴の音を聞きたくない。抗議を水のように、正義をいつも水の流れる川のように流れさせよう。
それではですね、旧約聖書の預言書には大預言書と小預言書があります。大預言書というのは量が多い預言書、イザヤ書、エレミア書、アイカ、エゼキエル書、ダニエル書、これが大預言書にあたります。それ以外ですね、こちらの大預言書よりもちょっと分量が少ない、残りのホセア書からマラキ書まで、こちらを小預言書、そう呼ばれております。本日のアモス書は小預言書に分類される預言書になります。まずアモスという人物についてなのですが、アモスという名前は重荷を負う者という意味があります。聖書には同じ名前の人物が複数出てくる場合が多くありますが、アモスという名前では聖書ではこの人物のみでございます。出身はテコアという町です。場所はですね、ベツレヘムの南東にあるユダヤの町です。この町はあまり有名ではなく、むしろ無名の町ですね。そして都会ではなく、むしろ田舎でございました。このアモス書というのは、その田舎出身であるアモスが都会へ出て行き、神様からの言葉を語るという書になっております。ちなみに大人物であるエリア、エリシャ、こういう預言者が預言者の専門教育をする教育の場を作りました。まあ今で言えば神学校のようなものですね。しかしアモスはそういう専門機関で学んだことがなかったのです。つまり専門の職業預言者ではなかったということですね。ではアモスの職業は何だったか。これは羊飼いだったんですね。さらには農夫でもありました。しかしただの羊飼いではなく、聖書の原文の言葉から羊を繁殖させる仕事、つまり今で言えばまあブリーダーのような仕事だったことが読み取れます。ブリーダーということは他に羊飼いをたくさん雇って管理する立場にあったということですね。いわゆるこのような普通の人間がなぜ預言者としての活動を行ったのか、それは神様からの啓示があった、そうとしか考えられません。さらにアモスがとても不思議なのが、アモス自身は南王国出身なのに北王国に対して預言を語るということなんですね。アモスは出身地であるテコアから北王国のベテルという町に行きました。ベテルという町はアモスの出身地であるテコアとは真逆で大都会の町でした。いわゆる流行の最先端の町だったんですね。 特にアモスが活動したこの時期というのは、日本で言えば80年代後半のバブル経済のような時代だったんですね。物質的には豊か、とても豊かだったんですね。しかし物質的に豊かになると霊的には貧しくなってしまっていたんです。そして偶像礼拝が蔓延していた時代でもあったんです。そのような時代でしたので、アモスの言葉は厳しく、時にはショッキングな内容となっております。本書の聖書箇所であるアモス5章18節以降には、主の日を待ち望む者はそれは闇であって光ではない、暗闇であって輝きではないと語っております。彼の言葉には怒りすら感じてしまいます。当時の人々は自分たちの豊かさや繁栄を第一に考え、弱い者や貧しい者を蔑み、アモスのこの神に立ち返れという言葉に対して耳を貸そうともしませんでした。自己実現のことを第一に置く彼らにとっては、イスラエル王国はさらに繁栄することを信じて疑うことはなかったのでしょう。そしてそれが主の日だと思い込んでいたのかもしれません。そのような彼らに預言者アモスは言います。主の日はあなた方が考えているものとは全く違うものだということ。主の日とは物質的に豊かになることでもなく、自己実現でもなく、主の前であなた方自身の心が問われる日であるということを伝えています。ライオンから逃げ延びたと思っていても、クマに出会い、クマから逃げても家に帰ったと思えば蛇に噛まれる。そんなふうにどこへ行ってもあなたはどう生きたのかという主の問いかけから逃げることができないというのです。21節以降に、主なる神様はイスラエルがベテルで捧げていた祭りを憎み退けるとまで言われています。どんなに宗教的に整っており、素晴らしく華やかな礼拝であっても、そこに本当の心、ここでは正義と公義という言葉で表されていますが、それがなければ何も意味もないということですね。裏を返せば、公義と正義のないところでいくら集会を重ねても、どんなに良い賛美をしても、たとえそこでどんなに素晴らしいメッセージが語られたとしても、全く意味がないということです。本日の聖書箇所であるアモス書は、大変厳しい神様の言葉が続いています。イスラエルの民は神様から地上において特別な地位を与えられているのにもかかわらず、その心は神様から離れていました。預言者が語っている言葉、つまりそれは神様の言葉、その言葉を受け入れようとはしなかったんです。このように見ていくと、アモス書は神様が大変お怒りになっており、希望のない書に思えてくるかもしれません。しかしそうではありません。アモス書は最後の9章11節から始まる5節、こちらは希望が書かれております。まずそこには書かれているのは、ダビデ王朝の復興の予言です。この予言は、先週まで皆様と共に学んだ使徒の働きにも記されております。使徒の働きの15章16節から18節で、主イエス・キリストの弟であるヤコブが引用しています。神様は、無名の町で生まれ、専門的な教育を受けていない一人の羊飼いを用いられました。その羊飼いという職業も決して社会的地位が高いものではなく、むしろ嫌がられる社会的にも低い地位の職業だったんです。私たちは自分のことを 特別に何かを成し遂げる人物とは思えないかもしれません。ただの会社員だから、いや私はただの自営業だから、ただのアルバイトだから、パートだから。神様の偉大なるこの計画には自分は関係ない、そう思ってしまうかもしれません。しかし神様は無名の羊飼い、ただのブリーダーだったアモスを用いられました。神様は時にはこのただの羊飼い、そしてただの漁師、ただの大工をもお用いになります。私たちが何者であっても神様は私たちを、皆様を用いてくださるのです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。主イエス・キリストはこのように語っております。私たち一人一人は一匹の迷える子羊でも、イエス・キリストは見捨てることはありません。私たちは神の偉大なる計画の一部なのです。なぜなら全人類の罪を背負い自らの命を捧げてくださったこのイエス・キリストと共に生きているからです。主イエス・キリストを心に受け入れ、自分に与えられた賜物を生かし前へ進んでいくこと、そのことが我々に与えられた使命であり、神様の偉大なる計画に参加する者としての心構えではないでしょうか。本日も救い主、主イエス・キリストが皆様と共にいてくださいます。その救い主、主イエス・キリストと共に良い一日が過ごせますように。それではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。